各種がん154、膀胱がん第4版、がん情報サービス、がん情報編集委員会編集。目次、がんの診療の流れ。1、がんと言われたあなたの心に起こること。1ページ。1-1、あなたに心がけてほしいこと。1ページ。2、基礎知識。3ページ。2-1、膀胱について。3ページ。2-2、膀胱がんとは。4ページ。2-3、症状。5ページ。2-4、患者数、がん統計。5ページ。2-5、発生要因。5ページ。3、検査。6ページ。3-1、尿検査。6ページ。3-2、超音波、エコー検査。6ページ。3-3、膀胱鏡検査、内視鏡検査。7ページ。3-4、CT 検査。7ページ。3-5、MRI 検査。8ページ。3-6、骨シンチグラフィー。8ページ。3-7、TURBT、経尿道的膀胱腫瘍切除術。8ページ。4、治療。9ページ。4-1、病気と治療の選択。9ページ。4-2、内視鏡治療。14ページ。4-3、膀胱内注入療法。14ページ。4-4、手術、外科治療。16ページ。4-5、放射線治療。20ページ。4-6、薬物療法。21ページ。4-7、緩和ケア、支持療法。22ページ。4-8、転移、再発。23ページ。5、療養。24ページ。5-1、日常生活を送る上で。24ページ。5-2、経過観察。25ページ。診断や治療の方針に納得できましたか？26ページ。セカンドオピニオンとは？26ページ。メモ、27ページ。受診の前後のチェックリスト、27ページ。参考文献、28ページ。国立がん研究センター、がん対策情報センター作成の本、29ページ。閲覧・入手方法、30ページ。がん相談支援センターについて、31ページ。目次終わり。1、がんと言われたあなたの心に起こること。がんという診断は、誰にとっても良い知らせではありません。ひどくショックを受けて、何かの間違いではないか。なんで自分がなどと考えるのは自然な感情です。しばらくは不安や落ち込みの強い状態が続くかもしれません。眠れなかったり、食欲がなかったり、集中力が低下する人もいます。そんな時には、無理に頑張ったり、平静を装ったりする必要はありません。時間が経つにつれて、辛いけれども、なんとか治療を受けていこう。がんになったのは仕方ない。これからするべきことを考えてみよう。など、見通しを立てて前向きな気持ちになっていきます。そのような気持ちになれたら、まずは次の2つを心がけてみてはいかがでしょうか。1-1、あなたに心がけてほしいこと。情報を集めましょう。まず、自分の病気についてよく知ることです。病気によってはまだ分かっていないこともありますが、担当医は最大の情報源です。担当医と話すときには、あなたが信頼する人にも同席してもらうといいでしょう。 わからないことは遠慮なく質問してください。病気のことだけでなく、お金、食事といった生活や療養に関することは、看護師、ソーシャルワーカー、薬剤師、栄養士などが専門的な経験や視点であなたの支えになってくれます。また、インターネットなどで集めた情報が正しいかどうかを担当医に確認することも大切です。他の病院でセカンドオピニオンを受けることも可能です。知識は力なり。正しい知識は考えをまとめるときに役に立ちます。中、参考26ページ、セカンドオピニオンとは。中終わり。病気に対する心構えを決めましょう。がんに対する心構えは、積極的に治療に向き合う人、治るという固い信念を持って臨む人、なるようにしかならないと受け止める人など、人によりいろいろです。どれが良いということはなく、その人なりの心構えで良いのです。そのためにも、自分の病気のことを正しく把握することが大切です。病状や治療方針、今後の見通しなどについて、担当医から十分に説明を受け、納得した上で、あなたなりの向き合い方を探していきましょう。あなたを支える担当医や家族に、自分の気持ちを伝え、率直に話し合うことが、信頼関係を強いものにし、しっかりと支え合うことにつながります。情報をどう集めたらいいか、病気に対してどう心構えを決めたらいいのかわからない。そんな時には、端末にあるがん相談支援センターを利用するのも一つの方法です。困った時にはぜひご活用ください。2. 基礎知識 2-1 膀胱について。膀胱は骨盤の中にある袋状の臓器です。男性では恥骨と直腸の間、女性では恥骨と子宮、膣の間にあります。図1。腎臓で作られた尿は、腎排、腎盂、尿管を通って膀胱にたまり、尿道を通って体外に排出されます。図2。この尿の通り道を尿路と言います。尿路の内側は、ほとんどが尿路上皮という粘膜で覆われています。3ページ図。図1。膀胱と周囲の臓器。説明。横を向いた人体下腹部の模式図です。男性では、膀胱と直腸の間に精のう、膀胱下部に前立腺があり、尿道が通っています。女性では、膀胱の後ろ側に、上から卵巣、子宮、膣があります。図終わり。4ページ図。図2。尿路の位置。説明。正面を向いた人体腹部の模式図です。腎臓は向き合うように左右に一つずつあります。腎臓内に広がっていた腎排が腎盂で一つになり、尿管となって膀胱へ。膀胱から先が尿道です。腎排から腎盂、尿管、膀胱、尿道までが尿路です。図終わり。膀胱には尿を一時的にため、ある程度の量になったら体の外に出す働きがあります。尿道の一部分の周りには、尿道を締めることのできる筋肉があり、尿が漏れるのを防いでいます。膀胱に尿が溜まってくると、刺激が脳に伝わり、尿意を感じます。膀胱の筋肉が収縮し、尿道を締める筋肉が緩むと、尿は尿道を通って体外に排泄されます。2-2、膀胱がんとは。膀胱がんは、膀胱にできるがんの総称です。膀胱がんの大部分、 90% 以上は膀胱の内部を覆う尿路上皮にできる尿路上皮がんです。尿路上皮がんは、がんが膀胱の壁にどのくらい深くまで及んでいるか、浸達度によって、筋層非浸潤性がんと筋層浸潤性がんに分類されます。図3。膀胱がんには、尿路上皮がんのほかに、扁平上皮がん、腺がん、小細胞がんなどの種類もありますが、この冊子では尿路上皮がんについて説明しています。尿路上皮がん以外の膀胱がんについては、担当医に聞いてみましょう。2-3、症状。膀胱がんの主な症状には、血尿や頻尿、排尿時の痛み、尿が残る感じ、切迫した尿意などがあります。血尿には、尿の色が赤や茶色になり、目で見てわかる血尿と、顕微鏡で確認できる血尿があります。がんが進行すると、尿が出にくくなったり、脇腹や腰、背中が痛んだり、足がむくんだりすることもあります。このうち、膀胱がんに特徴的なのは、痛みなどの他の症状を伴わない血尿です。他に症状がなく、血尿も出たり出なかったりすることがあるため、受診せずに放置している間に進行してしまうこともあります。気になる症状がある場合には、早めに泌尿器科を受診しましょう。2-4、患者数、がん統計。膀胱がんは、日本全国で1年間に約2万3000人が診断されます。男女別で見ると、男性では1年間に約1万7300人、女性では約5700人と、男性に多い傾向があります。60歳ごろから増加し始め、高齢になるほど多くなります。2-5、発生要因。膀胱がんの確立された危険因子は喫煙です。また、職場などでナフチルアミン、ベンジジン、アミノビフェニルなどの化学物質にさらされること、暴露によって膀胱がんを発生するリスクが高まることが分かっています。中、がん情報サービスの発生要因の記載方針に従って、主なものを記載しています。中終わり。3. 検査。膀胱がんの検査では、まず尿検査を行い、尿の中に血液やがん細胞が含まれているかどうかを確認します。さらに、超音波検査や膀胱鏡検査を行い、がんであることが分かった場合には、転移の有無や膀胱内のがんの深さや広がりを確認するため、CT 検査や MRI 検査などの画像検査を行うこともあります。膀胱がんの確定診断のためには、治療を兼ねた TURBT、アルファベットすべて大文字、経尿道的膀胱腫瘍切除術を行います。3-1、尿検査。尿に血液やがん細胞が含まれているかどうかを確認する検査です。尿鮮血検査、尿細胞診。また、尿中の腫瘍マーカーの有無も確認します。腫瘍マーカーとは、がんの種類によって特徴的に作られる物質です。膀胱がんでは、NMP22 や BTA を測定します。この検査だけで、がんの有無を確定できるものではなく、がんがあっても腫瘍マーカーの値が上昇しないこともありますし、逆にがんがなくても上昇することもあります。 3-2 超音波エコー検査。がんの位置や形、臓器の形や状態、周辺の臓器との関係などを確認するための検査です。体の表面に超音波の出る超音波プローブ、探触子を当て、体内の臓器から跳ね返ってくる超音波を画像として映し出します。検査での痛みはなく、その場で確認することができます。3-3、膀胱鏡検査、内視鏡検査。内視鏡を尿道から膀胱へ入れて、がんがあるかどうか、その場所、大きさ、数、形などを確認する検査です。膀胱がんの診断と治療方針の決定のために、必ず行う検査です。多くの場合、膀胱がんであるかどうかは、膀胱鏡検査によってわかります。3-4、CT 検査。がんの存在や広がりを見たり、リンパ節や他の臓器への転移を確認したりするための検査です。X 線を体の周囲から当てて、体の断面を画像にします。短時間でがんの位置や形を細かく映し出すことができます。より詳しく調べるために、造影剤を使う場合もあります。膀胱がんで行われる CT 尿路造影、CT ウログラフィーは、腎盂、尿管、膀胱の尿路全体を3次元データの画像にして見ることができる検査で、膀胱のほかに上部尿路、腎盂と尿管にがんがあるかどうかを調べます。また、がんが膀胱の筋層に及んでいる可能性がある場合には、転移がないか確認するため、全身の CT 検査も行います。3-5、MRI 検査。がんの存在や広がりを見たり、他の臓器への転移を確認したりするための検査です。磁気を使用して体の内部を映し出し、様々な方向の断面を画像にします。がんと正常組織を区別して、はっきりと映し出します。より詳しく調べるために、造影剤を使う場合もあります。膀胱がんでは、がんが筋層に及んでいる可能性がある場合に行います。3-6、骨新地グラフィ。放射性物質を静脈から注射し、骨への転移の有無を調べる検査です。骨にがんがあると、その部分に放射性物質が集まることを利用する検査です。痛みなどの症状があり、骨転移の可能性がある場合に行います。3-7、TURBT、経尿道的膀胱腫瘍切除術。がんの進行の程度を調べる検査で、手術方法の一つでもあります。検査や治療の一つとして、複数回行うことがあります。全身麻酔、あるいは腰椎麻酔をしながら、尿道から内視鏡を挿入して、がんを電気メスで切除します。切除した組織を顕微鏡で調べることにより、がんの浸達度、がんがどのくらい深くまで及んでいるか、や性質などについて、正確な病理診断を行うことができるため、ほぼすべての膀胱がんで行います。また、上皮内がん、CIS を合併している場合や、合併している可能性がある場合には、正常に見える膀胱の上皮を数箇所採取して調べるランダム生検を行います。4. 治療。膀胱がんの治療では、まずはじめに診断と治療を兼ねて、TURBT、経尿道的膀胱腫瘍切除術を行い、 その後の治療法を検討していきます。治療法にはこのほかに薬物を膀胱内に注入する膀胱内注入療法や膀胱全摘除術、薬物療法などがあります。 4-1 病気と治療の選択。治療法はがんの進行の程度や体の状態などから検討します。がんの進行の程度は病気、ステージとして分類します。 4-1-1 進達度。進達度はがんがどのくらい深くまで及んでいるかを示しています。 TA から T4B に分類され、数字が大きくなるほどがんが深くまで及んでいることを表します。膀胱がんは膀胱の内側の粘膜に発生します。膀胱の壁には内側から粘膜上皮、上皮下結合組織、筋層があり、筋層の周囲には脂肪組織があります。図3。がんが筋層まで及んでいるかどうかにより TA、TIS、T1 を筋層非浸潤性がん、 T2 から T4 を筋層浸潤性がんと分類します。10ページ図、図3、膀胱がんの進達度。説明。膀胱組織の図と筋層非浸潤性膀胱がんと筋層浸潤性膀胱がんの進達度です。膀胱を形作る膀胱壁は内側から薄い粘膜上皮、次に上皮下結合組織、次に厚みのある筋層、外側は脂肪組織です。筋層非浸潤性膀胱がんの進達度は TA、TIS、T1 です。 TA は乳頭上非浸潤がんで、粘膜上皮内にとどまり膀胱内部に盛り上がる。 TIS は上皮内がん、 CIS で粘膜上皮内で平らに広がっている。 T1 は上皮下結合組織まで及ぶ。筋層浸潤性膀胱がんの進達度は T2A、T2B、T3、T4 です。 T2A は筋層の内側2分の1にとどまる。 T2B は筋層の内側2分の1を超えた深さに達する。 T3 は膀胱周囲の脂肪組織に及ぶもので、うち T3A は顕微鏡で確認できる。T3B は肉眼ではっきりと確認できる、膀胱外の主流、T4 は隣接臓器に広がるもの、うち T4A は前立腺、精嚢、子宮、膣、T4B は骨盤壁、腹壁です。図終わり。 4-1-2 病気、ステージ。病気はローマ数字を使って表記することが一般的で、膀胱がんでは早期から進行するにつれて0期から4期まであります。病気は次のTNM の3種のカテゴリー、 TNM 分類の組み合わせで決めます。図4。 T カテゴリー、がんの進達度。 N カテゴリー、骨盤内のリンパ節への転移の有無や程度。 M カテゴリー、がんができた場所から離れた臓器やリンパ節への転移の有無。11ページ図、図4、膀胱がんの病気。説明。縦に進達度 T 因子、横に転移 N 因子、 M 因子で病気を示しています。筋層非浸潤性膀胱がんで 転移がない伸達度 TA は0A 期、 TIS は 0IS 期、 T1 は1期です。筋層浸潤性膀胱がんで転移がない伸達度 T2A、T2B は2期、転移がない T3A、T3B および T4A は3期です。伸達度 T4B は転移のあるなしにかかわらず4期です。骨盤内のリンパ節に転移がある N1 から3、または遠隔転移がある M1 は伸達度にかかわらずすべて4期です。図終わり。 4-1-3 筋層非浸潤性膀胱がんのリスク分類。筋層非浸潤性膀胱がんは病変の数や大きさ、伸達度、異形度、上皮内がん、CIS を併発しているかどうかなどによって、低リスク群、中リスク群、高リスク群、超高リスク群に分類されます。膀胱がんの異形度は、組織の構造や細胞の形が正常なものとどのくらい異なっているかによって、低異形度、ローグレードと高異形度、ハイグレードに分けられます。4-1-4 治療の選択。治療法はがんの進行の程度に応じた標準治療を基本として、本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と患者が共に決めていきます。図5、図6は膀胱がんの標準治療を示したものです。担当医と治療方針について話し合う時の参考にしてください。膀胱がんの治療法はがんの病気やリスクによって異なるため、治療を始める前に TURBT による病理診断を行います。1. 筋層非浸潤性膀胱がん0期1期の治療。 TURBT によって筋層非浸潤性膀胱がんと診断された場合、膀胱の中に細胞障害性抗がん薬や BCG 牛型弱毒結核菌を注入する膀胱内注入療法を行います。薬の種類や回数、期間はリスク分類などによって検討します。上皮内がん CIS 以外の高リスクの筋層非浸潤性膀胱がんでは、2回目の TURBT を行うことがあります。また、BCG などの膀胱内注入療法に効果が見られなかった場合には、膀胱全摘除術を行うこともあります。12ページ図、図5、筋層非浸潤性膀胱がん0期1期の治療の選択。説明。 TURBT による病理診断で分類、病期0期と1期、低リスク、中リスク、高リスクの標準的な治療の流れと患者の状況により選択する治療の流れを示した図です。低リスクでは、標準的な治療の流れは膀胱内注入療法、細胞障害性抗がん薬を手術直後に単回注入です。中リスクでは、標準的な治療の流れは膀胱内注入療法、細胞障害性抗がん薬を複数回注入、または膀胱内注入療法 BCG を複数回注入です。同じ中リスクで、患者の状況により選択する治療の流れとして、膀胱内注入療法、 細胞障害性抗がん薬を手術直後に単回注入です。高リスク上皮内がん CIS 以外では標準的な治療の流れは膀胱内注入療法 BCG を複数回注入または TURBT 経尿道的膀胱腫瘍切除術2回目の後膀胱内注入療法 BCG を複数回注入です。同じ高リスク上皮内がん CIS 以外の超高リスクでは標準的な治療の流れとして膀胱全摘除術臨床試験または TURBT 経尿道的膀胱腫瘍切除術2回目の後患者の状況により選択する治療の流れとして膀胱全摘除術臨床試験です。高リスク上皮内がん CIS では標準的な治療の流れは膀胱内注入療法 BCG を複数回注入です。図終わり。括弧2筋層浸潤性膀胱がん2期3期4期の治療。転移がない筋層浸潤性膀胱がんの標準治療は膀胱全摘除術です。膀胱を摘出した場合尿を体外に排出する経路を作るために尿路変更括弧変更閉じ術前の変更の項は方向の項以下尿路変更術と読みます。尿路変更術が行われます。高齢であったり合併症を持っていたりする場合には TURBT 薬物療法放射線治療などを組み合わせる膀胱温存療法を行うこともあります。転移があるなどがんが進行している場合には薬物療法などを検討します。13ページ図図6筋層浸潤性膀胱がん2期3期4期の治療の選択説明。 TURBT による病理診断及び画像診断で分類された病気2期と3期では膀胱全摘除術手術の前または後に細胞障害性抗がん薬による補助薬物療法を行うことがある。4期では薬物療法、細胞障害性抗がん薬、さらに効果がない再発した場合では薬物療法、免疫チェックポイント阻害薬です。図終わり。4-2内視鏡治療 4-2-1 TURBT 経尿道的膀胱腫瘍切除術尿道から膀胱内に内視鏡を挿入しがんを電気メスで切除する治療法で検査も兼ねて行います。手術の前に全身麻酔または腰椎麻酔をします。筋層非浸潤性膀胱がんの場合、TURBT でがんを切除できることもあります。初回の TURBT で再発または筋層浸潤や所属リンパ節への転移などの進展のリスクが高いと判断された場合や、筋層まで切除できず、筋層にがんがあるかどうか判断できなかった場合には、もう一度 TURBT を行うことがあります。4-2-2 TURBT の合併症 TURBT の合併症として出血、血尿、頻尿などが起こることがあります。出血が多く、血尿がひどい場合は特殊なカテーテルで膀胱内を洗浄します。 膀胱に穴が開く膀胱穿孔が起きることもありますが、カテーテルを長期に留置することで多くの場合は改善します。 4-3 膀胱内注入療法。膀胱内注入療法は TURBT の後に筋層非浸潤性膀胱がんの再発や進展を予防する目的で、細胞障害性抗がん薬や BCG 牛型弱毒結核菌を膀胱内に注入する治療法です。注入は尿道からカテーテルを通して行います。なお上皮内がん CIS の場合は治療を目的として BCG を注入します。治療の効果については膀胱内の組織を採取して顕微鏡で確認します。 4-3-1 細胞障害性抗がん薬注入療法。細胞障害性抗がん薬注入療法では TURBT の後、細胞障害性抗がん薬を膀胱内に注入します。低リスクまたは中リスクの筋層非浸潤性膀胱がんに対して行われる治療法で、リスクによって注入の回数や時期を判断します。 4-3-2 BCG 牛型弱毒結核菌注入療法。 BCG 注入療法では TURBT の後、がん細胞を攻撃する免疫の力を強める BCG という薬を膀胱内に注入します。中リスクの一部、高リスク、超高リスクの一部の筋層非浸潤性膀胱がんに対して行われることのある治療法で、リスクなどによって注入の回数や時期を判断します。細胞障害性抗がん薬の注入療法よりも高い治療効果が期待できます。囲み、膀胱内注入療法の副作用。膀胱内注入療法の副作用として、頻尿、排尿時の痛み、血尿、発熱などの症状が出ることがあります。特にBCG 注入療法では副作用が出やすく、注入のスケジュールや量の変更を検討することもあります。また BCG 注入療法の重い副作用として、間質性肺炎や感染が起きることがあります。囲み終わり。 4-4 手術外科治療。転移のない筋層浸潤性膀胱がんでは、膀胱を手術で全て取り除く膀胱全摘除術を行います。膀胱を切除した後は尿路変更術を行い、尿を体の外に出す経路を作ります。 4-4-1 膀胱全摘除術。膀胱全摘除術の標準的な手術法では、男性では膀胱前立腺精のう遠位尿管と骨盤内のリンパ節を摘出します。尿道再発のリスクが高い場合には尿道も同時に切除します。女性では膀胱、子宮、膣の一部、遠位尿管、尿道を摘出し、骨盤内のリンパ節を摘出します。 4-4-2 膀胱全摘除術後の合併症。手術後の合併症として、手術でつなぎ合わせた部分が開いたり、細菌などによる感染が起きたりすることがあります。感染症が起きた場合には、切開して膿を出したり、抗生物質を使ったりします。また、膀胱全摘除術では、 同時に生殖器官も摘出することが一般的であるため、性機能に障害が起きることがあります。4-4-3、尿路変更術。膀胱を摘出した場合には、尿を体外に出すための通り道を作る尿路変更術が行われます。尿路変更術には、開腸道管造設術、
自排尿型新膀胱造設術、
尿管皮膚漏造設術などがあります。それぞれの方法に特徴があり、手術後は変更後の尿路を生涯使用することになるため、がんの位置や全身の状態、生活状況などを考慮して決めていきます。1、
開腸道管造設術。
小腸、開腸の一部を切り離して、左右の尿管とつなぎ、腹壁に固定して尿の出口とする方法で、広く行われている術式です。尿路を体外につなぐため、人工的に腹壁に作った排泄口のことを、尿路ストーマ、ウロストミーと呼びます。ストーマから断続的に尿が出るため、尿をためるためのストーマ装具、採尿袋をつけます。図7、17ページ図、図7、開腸道管造設術。説明、正面を向いた人体腹部の模式図、体の内部と表面です。体の内部では、左右の腎臓から伸びた尿管2本が、膀胱の位置に作られた開腸道管の端につながり、反対側の先が腹壁につけられ、ストーマになります。体の表面では、へそより下側にストーマがあり、ストーマ装具、採尿袋をつけます。図終わり。2、
自排尿型新膀胱造設術。
小腸または大腸を一部切り取ってつなぎ合わせ、尿をためるための袋、新膀胱を作り、左右の尿管と尿道につなぐ方法です。図8。ストーマを作る必要がなく、尿道から尿が出せることが大きな特徴ですが、術後にリハビリテーションを行って、排尿のコツやメンテナンスの方法を身につける必要があります。また、手術が複雑で時間がかかるため、体への負担が大きく、尿道にがんがある場合や、尿道に再発する危険性が高い場合には、選択できません。
18ページ図、図8。自排尿型新膀胱造設術。説明、正面を向いた人体腹部の模式図です。左右の腎臓から伸びた尿管2本が新膀胱につながり、
新膀胱から尿道が体の外へ。
図終わり。
3、尿管皮膚漏造設術。尿管を直接腹壁に固定して尿の出口とする方法です。左右の尿管を片側にまとめて一つのストーマにつなぐ一足性と左右それぞれにストーマを作る両足性とがあります。ストーマから断続的に尿が出るため、尿をためるためのストーマ装具をつける必要があります。手術の時間や入院期間が比較的短く、体への負担が少ないため、一般的には高齢者や合併症を持つ人に行われることの多い方法です。4-4-4、尿路変更術の合併症。手術の後に腸閉塞が起こることがあります。腸閉塞は腸の炎症による部分的な癒着、
本来はくっついていないところがくっついてしまうことなどにより、腸管の通りが悪くなる状態のことを言います。便やガスが出なくなり、お腹の痛みや吐き気、嘔吐などの症状が出ます。多くの場合、食事や水分を取らずに点滴を受けたり、胃や腸に鼻からチューブを入れて胃液や腸液を出したりすることなどで回復しますが、手術が必要になることもあります。このほかにも、術式によってさまざまな合併症が起こることがあります。例えば、回腸導管造設術では、尿管や腸管のつなぎ目から尿などが漏れることがあります。縫合不全。腹膜炎を併発した場合には、緊急手術が必要となることがあります。また、自排尿型新膀胱造設術では、尿意を感じなくなるため、尿漏れを起こすことや、膀胱に尿が溜まりすぎて、膀胱が拡張し、排尿が困難になることがあります。尿が出なくなった場合には、自分で尿道にカテーテルを通し、尿を導き出す自己導尿が必要になります。また、尿管皮膚漏造設術では、ストーマの開口部が狭くなりやすく、カテーテルやステントの留置が必要になる場合があります。4-5、放射線治療。放射線治療は、がんに放射線を当てて縮小させる治療法です。膀胱がんでは標準治療ではありませんが、筋層浸潤性膀胱がんで膀胱の温存を希望する場合や全身状態などから膀胱全摘除術が難しい場合に TURBT や薬物療法などと組み合わせた集学的治療の一部として行うことがあります。また、がんが進行したことによる膀胱出血や骨転移による痛みなどの症状を和らげる目的で、放射線治療を行うこともあります。4-6、薬物療法。進行していて切除が難しい膀胱がんや、転移や再発したがんに対しては、薬物療法を行います。薬物療法は、薬物を体内に取り入れ、がんの増殖を抑えたり、成長を遅らせたりする治療法です。膀胱がんでは、細胞障害性抗がん薬や免疫チェックポイント阻害薬を使います。4-6-1、細胞障害性抗がん薬。進行していて切除が難しい場合や転移がある場合の薬物療法としては、まず細胞障害性抗がん薬による治療が行われます。また、膀胱全摘除術の前や後に、手術の効果を高める目的で細胞障害性抗がん薬による薬物療法を行うこともあります。進行していて切除が難しい場合や転移がある場合には、ゲムシタビンとシスプラチンを併用する GC 療法を行います。腎機能に障害がある場合には、ゲムシタビンとカルボプラチンを併用する G カルボ療法を行うことがあります。また、膀胱全摘除術の前に、手術の効果を高めることを目的として、シスプラチンを基本とした薬物療法を行うこともあります。4-6-2、免疫チェックポイント阻害薬。細胞障害性抗がん薬を用いた薬物療法の効果がなく、がんが再発したり進行したりした場合には、免疫ががん細胞を攻撃する力を保つ薬である免疫チェックポイント阻害薬の使用を検討します。免疫チェックポイント阻害薬を使う治療法は免疫療法にも分類されます。
囲み、薬物療法の副作用。細胞障害性抗がん薬の副作用には、吐き気、食欲不振、白血球減少、血小板減少、貧血、口内炎、脱毛などがあります。また、免疫チェックポイント阻害薬の副作用には、かゆみ、疲労、吐き気、免疫関連副作用、甲状腺機能低下症などがあります。免疫関連副作用は、頻度としてはそれほど高くはありませんが、重い症状が出ることもあるため、慎重な対応と早期発見が必要です。囲み終わり。 4-7 緩和ケア・支持療法。がんになると、体や治療のことだけではなく、仕事のことや将来への不安などの辛さも経験すると言われています。緩和ケアは、がんに伴う心と体、社会的な辛さを和らげます。がんと診断された時から始まり、がんの治療とともに辛さを感じる時には、いつでも受けることができます。なお、支持療法とは、がんそのものによる症状や、がんの治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くするための予防、治療およびケアのことを指します。本人にしかわからない辛さについても、積極的に医療者へ伝えましょう。 4-8 転移・再発。転移とは、がん細胞がリンパ液や血液の流れなどに乗って別の臓器に移動し、そこで成長することを言います。また、再発とは、治療により縮小したり、亡くなったりしたように見えたがんが再び出現することを言います。筋層非浸潤性膀胱がんが膀胱内に再発した場合には、最初に膀胱内にがんができた場合と同様に TURBT を行います。病理診断の結果によって BCG の膀胱内注入療法や膀胱全摘除術などを行うことがあります。筋層浸潤性膀胱がんはリンパ節、肺、肝臓、骨などに遠隔転移することがあります。膀胱全摘除術後に遠隔転移をしたり、もともと膀胱があったあたりや、上部尿路、尿道などにがんが再発したりすることもあります。遠隔転移をした場合や、膀胱を全摘除した後にがんが再発した場合には、細胞障害性抗がん薬や、免疫チェックポイント阻害薬による薬物療法を検討します。また、膀胱内の出血や骨転移による痛みを緩和するなどの目的で、放射線治療を検討することもあります。5. 療養。 5-1 日常生活を送る上で、症状や治療の状況により、日常生活の注意点は異なります。体調を見ながら、担当医とよく相談して、無理のない範囲で過ごしましょう。ストーマ増設後の日常生活。ストーマを増設した場合、術後に尿の出口が狭くなることがあります。特に、尿管皮膚瘻では起こりやすいため、尿が出てこない、尿の出が悪いなどのトラブルが起きたときは、すぐに病院に連絡をしましょう。また、ストーマの周りがくぼんだり、突出したりするなどの変化が起きていないか、ストーマ装具がうまく貼れないために、尿が漏れたり、肌が荒れたりしていないかなど、気をつけて観察します。ストーマ装具には、防臭加工がされているため、トイレで尿を捨てるとき以外は、匂うことはほとんどなく、ケアの方法を身につければ、
外出、入浴など通常の生活を送ることができます。公共機関やショッピングセンターの施設構内などでは、オストメイト、ストーマを持っている人のこと、対応のトイレも設置が進んでいます。オストメイト対応の多機能トイレには、図9のようなマークがあります。ウェブサイトオストメイト JP で全国のオストメイト対応トイレが検索できます。
24ページ図、図9、オストメイトマーク。説明。人の頭と体部分を表したマーク。体部分の下部に十字の印があります。図終わり。
永久的なストーマを増設した場合には、身体障害者の認定が受けられます。認定されると、身体障害者手帳が交付され、ストーマ装具の給付や、公共交通機関の割引、税金の減免などの諸助成を受けることができます。また、障害年金を受給できる場合があります。申請方法や制度内容などの情報については、がん相談支援センターでご確認ください。5-2、経過観察。治療後は定期的に通院して検査を受けます。検査を受ける頻度は、がんの進行度や治療法によって異なります。筋層非浸潤性膀胱がんの場合、膀胱鏡検査や尿細胞診で再発がないか確認します。検査の内容や間隔はリスクごとに判断します。膀胱全摘除術を受けた場合には、血液検査、CT 検査、尿細胞診、超音波エコー検査などを行います。検査の間隔は、がんの性質などを考慮して判断します。規則正しい生活を送ることで、体調の維持や回復を図ることができます。禁煙、節度のある飲酒、バランスの良い食事、適度な運動などを日常的に心がけることが大切です。
診断や治療の方針に納得できましたか？治療方法はすべて担当医に任せたいという患者さんがいます。一方、自分の希望を伝えた上で、一緒に治療方法を選びたいという患者さんも増えています。どちらが正しいというわけではなく、患者さん自身が満足できる方法が一番です。まずは病状を詳しく把握しましょう。わからないことは担当医に何でも質問してみましょう。治療法は病状によって異なります。医療者とうまくコミュニケーションを取りながら、自分に合った治療法であることを確認してください。診断や治療法を十分に納得した上で治療を始めましょう。セカンドオピニオンとは、担当医以外の医師の意見を聞くこともできます。これをセカンドオピニオンを聞くと言います。ここでは、1、診断の確認、2、治療方針の確認、3、その他の治療方法の確認とその根拠を聞くことができます。聞いてみたいと思ったら、セカンドオピニオンを聞きたいので、紹介状やデータをお願いしますと担当医に伝えましょう。担当医との関係が悪くならないかと心配になるかもしれませんが、多くの医師はセカンドオピニオンを聞くことは一般的なことと理解しています。納得した治療法を選ぶために気兼ねなく相談してみましょう。
メモ。何年何月何日。がんの種類何々。病気ステージ。筋層非浸潤性膀胱がん。
軟器。筋層浸潤性膀胱がん、軟器。
大きさ何センチくらい、数何個、広がり深さ何とかまで、別の臓器への転移ありなし。
受診の前後のチェックリスト。10項目あります。1、後で読み返せるように医師に説明の内容を紙に書いてもらったり、自分でメモを取ったりするようにしましょう。2、説明はよくわかりますか？わからないときは正直にわからないと伝えましょう。3、自分に当てはまる治療の選択肢とそれぞれの良い点、悪い点について聞いてみましょう。4、勧められた治療法がどのように良いのか理解できましたか？5、自分はどう思うのか、どうしたいのかを伝えましょう。6、治療についての具体的な予定を聞いておきましょう。7、症状によって相談や受診を急がなければならない場合があるかどうか確認しておきましょう。8、いつでも連絡や相談ができる電話番号を聞いて、わかるようにしておきましょう。9、説明を受けるときには、家族や友人が一緒の方が理解できて安心だと思うようであれば、早めに頼んでおきましょう。10、診断や治療などについて、担当医以外の医師に意見を聞いてみたい場合は、セカンドオピニオンを聞きたいと担当医に伝えましょう。参考文献。
厚生労働省ウェブサイト、がん登録、全国がん登録、罹患数、率、報告、平成29年報告、2020年、閲覧日、2021年2月18日、アドレス、https://www.mhlw.go.jp/。 日本泌尿器科学会、
日本病理学会、日本医学放射線学会編、泌尿器科、病理、放射線科、腎盂、尿管、膀胱がん取扱規約、第1版、
2011年、
金原出版。日本泌尿器科学会編、膀胱がん診療ガイドライン2019年版、2019年、医学図書出版。日本臨床腫瘍学会編、新臨床腫瘍学改訂第5版、2018年、南光堂。並木幹夫ほか編、標準泌尿器科学第9版、2014年、医学書院。勝俣紀之ほか編、がん診療スタンダードマニュアル、2019年、シーニュ。佐藤高美ほか編、がん治療エッセンシャルガイド4版、2019年、南山堂。奥山昭彦編、看護のための最新医学講座第2版、22、泌尿生殖器疾患、2008年、中山書店。国立がん研究センター、がん対策情報センター作成の本。 がんの冊子。各種がんシリーズ。がんと療養シリーズ。
緩和ケア。ほか。
がんと仕事の Q&A。
がんの書籍。がんの書籍は書店などで購入できます。
がんになったら手に取るガイド。普及審判。別冊私の療養手帳。もしもがんが再発したら。
閲覧入手方法。インターネットで。ウェブサイトがん情報サービスで冊子ファイル PDF を閲覧したり、ダウンロードして
印刷したりすることができます。
がん情報サービスアドレス https://がん情報ganjoho.jp
病院で冊子や書籍は全国のがん診療連携拠点病院などのがん相談支援センターで閲覧・入手することができます。冊子・書籍の閲覧方法や入手先がわからないときは、がん情報サービスまたはがん情報サービスサポートセンターでご確認ください。がん情報サービスサポートセンター電話ナビダイヤル 0570-02-3410 電話 03-6706-7797 受付時間平日10時から15時土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く相談は無料ですが通話料金はご利用される方のご負担となります。
がん相談支援センターについて。がん相談支援センターは、全国の国指定のがん診療連携拠点病院などに設置されているがんの相談窓口です。患者さんやご家族だけでなく、
どなたでも無料で面談または電話によりご利用いただけます。相談された内容が、ご本人の了解なしに患者さんの担当医をはじめ他の方に伝わることはありません。
わからないことや困ったことがあればお気軽にご相談ください。
がん相談支援センターやがん診療連携拠点病院、がんに関するより詳しい情報はウェブサイトをご覧ください。
がん情報サービスアドレスhttps://ganjoho.jp
作るを支える、届けるを送る、がん情報ギフト、国立がん研究センターは、皆様からのご寄付で、確かな、分かりやすい、役立つがん情報を作り、全国の図書館などにお届けするキャンペーンを行っています。ぜひご協力ください。
原本奥付け。がんの冊子、各種がんシリーズ、膀胱がん、第4版。2008年9月、
第1版第1刷り発行。2021年4月、第4版第1刷り発行。編集、がん情報サービス、がん情報編集委員会。発行、国立研究開発法人、国立がん研究センター、がん対策情報センター。郵便番号、104-0045、東京都中央区築地 5-1-1。本冊子の作成にご協力いただきました方々のお名前は、がん情報サービスの作成協力者、団体、個人に掲載しております。また、お名前の掲載はしておりませんが、その他にも多くの方々にご協力をいただきました。QR コードがあります。原本奥付け終わり。
デイジー図書奥付け。がんの冊子、各種がんシリーズ、154、膀胱がん、第4版。制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア泉の会。
堺市転訳ボランティア光の会。
制作完了、2021年10月。